ナルト市議会だより2013年6月号ナンバー83目次第1回定例会の主な審査状況一般質問委員会審査から平成25年度当初予算及び平成24年度補正予算の審査第1回定例会の提出議案と議決結果、請願の処理、討論と記名投票、議会活動、第2回定例会日程、目次終わり。発行、鳴門市議会、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地電話 088-684-1234 ファクス 088-684-0814 メール gikai@city.naruto.lg.jp編集議会広報委員会発刊2013年平成25年6月1日発刊月3、6、9、12月市議会の本会議及び常任委員会の模様はインターネット放送でご覧いただくことができますhttp://www.city.naruto.tokushima.jp/gikai/ より、鳴門市議会映像配信ご覧ください。第1回定例会の主な審査状況2月20日水曜日第1回定例会開会予算決算委員会委員会より発議2件が提案され討論採決の結果いずれも可決と決しました市長から市政についての所信が表明され平成25年度一般会計予算案など議案44件報告1件が提出されました議会13件を所管の常任委員会に付託しました。平成25年度当初予算に係る議案13件の全体説明を受けました。2月25日月曜日一般質問、4会派による代表質問を行いました。2月26日火曜日一般質問、議員5名による個人質問を行いました。2月27日水曜日一般質問予算決算委員会。議員2名による個人質問を行いました。市長から平成24年度一般会計補正予算案など議案17件が提出されました。議案48件をそれぞれ所管の常任委員会に付託しました。平成24年度補正予算に係る議案11件の全体説明を受けました。3月4日月曜、5日火曜、予算決算委員会。付託された予算案24件について各部下ごとに審査する普通質疑を行いました。3月6日水曜、総務文教委員会。付託された議案17件について審査の結果、議案17件はいずれも可決すべきと決しました。報告1件について担当課より説明を受けました。3月7日木曜、生活福祉委員会。付託された議案7件、請願2件について審査の結果、議案7件はいずれも可決、請願2件はいずれも不採択にすべきと決しました。3月8日金曜、産業建設委員会。付託された議案13件について審査の結果、 議案13件はいずれも可決すべきと決しました。報告1件について担当課より説明を受けました。3月11日月曜、予算決算委員会第1分科会、企画総務部、消防本部、教育委員会の予算案について審査を行いました。3月12日火曜、予算決算委員会第2分科会、市民環境部、健康福祉部の予算案について審査を行いました。3月13日水曜、予算決算委員会第3分科会、経済建設部、企業局の予算案について審査を行いました。3月19日火曜、予算決算委員会、各分科会から報告を受け、採決を行い、いずれも可決すべきと決しました。3月22日金曜、第1回定例会閉会。第1回定例会に提案されたすべての議案について各常任委員長の報告を受け、採決を行った結果、議案61件についてはいずれも可決、請願2件のうち1件は採択、1件は不採択と決しました。議員より意見書1件が提案され、討論採決の結果可決と決しました。議員8名より決議案1件が提出され、討論採決の結果可決し、特別委員会を設置しました。発議1件について討論採決を行い可決しました。一般質問の項目一覧、代表質問、会派名、宮崎光明、絆、市長の政治姿勢について、協定事業について、教育行政について、橋本国勝、望み、市長の政治姿勢について、協定事業について、生活保護費不正受給事件について、国原幸次、新政界、これからの経済政策について、松浦富子、公明党、超高齢化社会の対策について、通学路の安全対策について。個人質問、大石美智子、農業行政について、外国語活動について。山根岩尾、教育行政について、観光行政について。川田達治、ゴミ収集業務の民間委託に向けた取り組みについて、雇用創出のための企業誘致策について。上田浩二、環境行政について、公共下水道事業について。三津義弘、観光行政について、総合計画推進事業について。野田清幸、高齢者福祉と雇用について。平塚康二、鳴門駅周辺整備について。消費生活問題について。代表質問、会派、絆、宮崎光明、市長の政治姿勢について。問い、今後の鳴門病院への支援や地域医療を守るための取り組みと支援策は。答え、鳴門病院は地域の基幹病院で、この度地域医療支援病院の承認も受けたことから、市としても従来以上に救急医療や市民の安全安心を支える公的医療機関として連携支援していきます。具体的には、固定資産税約8000万円と市民税均等割の約6万円の課税免除を考えています。協定事業について。問い、協定臨時従業員の離線選別金の訴訟と課題点について、また施設改善についての考え方は。答え、訴訟の判決は市側の全面勝訴でしたが、判決文の中で過去の補助金の交付等が違法とは言えないが、疑義が生じないよう 今後関連制度の条例化等の検討が望まれるとの不言があり、これに沿う条例を作り、離職選別金は平成24年度に退職手当として清算を行いたいと考えています。新施設についてはコンパクトでナルトの核となり、魅力あるレースを見せる、市民に親しまれ持続可能な運営ができる施設を目指します。教育行政について、問い。文部科学省の体罰に係る実態把握調査と教育委員会の取り組みは、また本市のいじめの現状と対策については。答え。本市においても現在市内の小中学校を通じて調査を実施し、その結果を踏まえ体罰のない学校づくりに取り組む指導を徹底しています。なお、国の緊急調査による本市のいじめ認知件数は小学校36件、中学校37件でしたが、教職員の的確な対応により現在はすべて解消されています。対策としては、いじめ等の相談を受けるうずっこダイヤルの開設や、いじめの早期発見や対応に向けた研修だけでなく、鳴門教育大学と連携し児童生徒への予防教育も実施しています。代表質問。会派のぞみ、橋本邦勝。市長の政治姿勢について。問い。平成25年度当初予算は補正予算を合わせても前年度を下回っている。これで市の経済活性化による景気の向上が図れるのか。答え。当初予算案と補正予算案のうち緊急経済対策分を一体として考えると、投資的経費は前年度比 10.7% 増の約22億円となります。本市では国の補正予算に連動し、緊急性の高い防災対策事業等の基盤整備事業の積極的な推進を図り、地域経済の活性化に取り組みたいと考えています。問い。経済の活性化に向け、予算の計画的かつ迅速な執行にどのように取り組むのか。答え。平成24年度補正予算に計上する事業においても、事業効果や経済効果が速やかに発揮できるよう迅速な予算執行に努めたいと考えています。協定事業について。問い。協定事業では平成25年度に経営改革アクションプランの最終年度となるが、累積赤字解消と現金ベースの黒字の確保が達成できるのか。答え。25年度当初でも約2億円の黒字を計上しており、経営努力を続けることで累積赤字を解消できるよう取り組みたいと考えています。現金ベースでもほぼ目標額となり、新施設建設の基本的な原資も確保できる見込みです。生活保護費不正受給事件について。問い。生活保護費不正受給事件への対応について。答え。今回、家賃や敷金などの虚偽の申請により不正受給が行われたことから、今後は見積書や入居契約書、領収書等の確認により厳正を期すとともに、ケースワーカーや近隣の生活保護実施機関が相互の情報交換を密にし、多面的にチェックしていきます。生活保護事務については、法令を遵守し、適正に実施しています。代表質問。会派新政会、国原幸次。これからの経済政策について。問い。優秀なアイデアや技術を持っている方を広く募集して、画期的で事業として成り立つと考えられるものに対して、企業や市場開拓のために市が直接投資してはどうか。市は一時的には株主になるが、事業の経営には一切関与せず、事業が軌道に乗れば会社に株を売却し、 回収した資金をまた別のアイデアに投資をするといった企業支援を行ってはどうか。答え、アイデアを持ち企業しようとする方にとって最も大きな壁である資金面での支援策の検討は大きな課題と考えており、行政による直接投資といった手法についても新産業や雇用の創出、ひいては地域経済の活性化における新たな考え方の一つだと思っています。しかしながら、自治体がベンチャーキャピタルのような事業展開を推進していくことは、税金を投入する以上、投資先の見極めという部分で相当なリスクを負うことが想定されるため、研究を要する課題であると考えています。現在、エコノミックガーデニングを推進していく中で、新たな企業支援策も含めた経営基盤強化や経営拡大支援策について検討を進めていますが、これまでの枠にとらわれず柔軟に取り組んでいきたいと考えています。用語解説、ベンチャーキャピタル。未上場の新興企業、ベンチャー企業に出資して株式を取得し、将来的にその企業が株式を公開、上場した際に株式を売却し、大きな値上がり益の獲得を目指す投資会社や投資ファンドのこと。一般的には企業への出資と同時に経営コンサルティングを行い、その企業価値の向上を図る。用語解説終わり。代表質問、会派公明党松浦富子。超高齢化社会の対策について。問い、高年齢者雇用安定法の改正を受けて、本市の高齢者の雇用及び生産拠点の拡大を図るための経済対策はどのようなものがあるか。答え、ライフスタイルに合わせた生きがいの充実と福祉の増進に向けて、臨時的短期的な就労機会を提供するシルバー人材センターへの支援を行い、高年齢者に対する就労支援対策を実施しています。また、高齢者雇用に関して事業者への啓発を行うとともに、ハローワークナルトとの連携による情報提供を行っていきたいと考えています。通学路の安全対策について。問い、国が実施した小学校及び公立特別支援小学校の通学路における緊急合同点検について、本市の実施状況は。答え、危険箇所の報告のあった小学校は、無谷、早崎、桑島、第一、里浦、鳴門東、鳴門西、瀬戸、大津西、堀江北、堀江南、坂東の12校であり、黒崎、秋の神、北灘西、北灘東の4校は、すでに危険箇所への対応が行われており、危険箇所の報告はありませんでした。問い、本市の通学路安全対策として、子どもたちの命を守る交通安全の確保に向けて、国が支援する防災安全交付金を受けるための図表の公表・申請の予定は。答え、緊急合同点検による危険箇所のうち、今後改善策が実施されるのは20箇所で、そのうちの9箇所は市が実施しますが、小規模な維持補修的なものであり、防災安全交付金の対象とならないため利用していませんが、整備を行う際には、国や県の制度を注視しながら、その制度を活用したいと考えています。個人質問、大石美智子。農業行政について。問い、安全安心で消費者が求める味や健康志向に応える付加価値のある農産物の創出推進及び6次産業化や農商工連携に向けての行政の役割や補助を明確に出すなどの推進について。また、商社等を活用し、高価格での販売が期待できる海外への販路拡大の推進についての考えは。答え、 すでに市内3農協等が中心となり、新たな有望品種の栽培試験に着手しており、今後も農産物の付加価値の創出を進めます。また現在内閣府に申請中の鳴門渦潮果実種リキュール特区の普及など、規制緩和により本市の農業ビジネスへの新規参入の機会が拡大し、新たな付加価値の創出や6次産業化、農商工の連携促進、商社等の活用機会の可能性が高まるものと確信しています。本市では生産者、農協、事業者などと連携し、あらゆる可能性を検討しながら強い決意で取り組んでいきます。外国語活動について、問い、平成29年度までに英検3級合格程度の生徒が6割以上という目標達成までの指導やサポートは、また中学生による島田英語村イングリッシュキャンプを50人限定でなく全生徒が体験できるようにしては。答え、英検3級受験に向けたサポートとしては、教員の指導力向上、授業改善のための研修やリスニング・スピーキング力向上に向けた外国語指導助手の効果的活用に積極的に取り組みます。また島田英語村イングリッシュキャンプでは、英語を使ったゲームや英会話レッスンなどの取り組みを計画しており、今後はできるだけ多くの生徒が参加できるよう実施時期や方法などを検討します。個人質問、山根岩尾。教育行政について。問い、これからの子どもたちにとって英語教育は大変重要な課題であり、小さい頃から英語に親しむことのできる教育環境を整えるという観点から、 ALT 外国語指導助手を増員すべきと思うが。答え、現代社会においてはグローバル化が進み、国際共通語としての英語力が一層強く求められるようになりました。こうした中、子どもたちが ALT と交流することは、外国の文化や生きた英語に直接触れることができ、その体験が子どもたちの視野を広げ、コミュニケーションや英語学習への積極性を育むことにつながると考えています。今後は幼稚園から小中学校への発達段階に応じた国際理解教育や外国語教育の一層の充実に向け、ALT の増員も含め積極的な活用方法を検討していきます。観光行政について。問い、今後観光客を増やすには、ナルトブランドに向けた取り組みや体験型観光教育旅行修学旅行の積極的な誘致が必要だと思うが。答え、そこにしかない本物を実際に見て体験する体験型観光は、魅力的な観光資源となり、産業の活性化につながると考えています。また、教育旅行の誘致は、団体での誘客が図れることや、リピーターとなることが期待されるなど、多くのメリットがあります。しかし、現在の体験メニューは少人数が対象のものが多く、団体客の受け入れが可能な施設はごく一部であるため、今後はこうした受け入れ環境の整備を進める中で、受け入れ業者や観光協会など関係機関と連携して観光振興を図っていきます。個人質問、川田達治。ゴミ収集業務の民間委託に向けた取り組みについて。問い、厳しい財政状況の中、事務事業の簡素化を進める上で、ゴミ収集業務及び鳴門市火葬場の民間委託や指定管理者制度の導入を含めた今後の事業運営について。答え、平成22年度に策定したスーパー改革プランに基づき、事業全般の効率化に取り組んでいますが、ゴミ収集業務は民間委託した方が経費が少ないことや、現業職員の 不補充が続いていることから、将来的には直営の限界が予測され、民間委託は避けられないと考えています。火葬場の管理運営体制の在り方も含め、全体コストの削減や移行導入時期などについて、市民サービスが維持・向上できるよう慎重に検討したいと考えています。雇用創出のための企業誘致策について、問い、平成25年度事業の中で雇用創出を促進させる施策と新たな企業誘致事業にどのように取り組むのか。答え、新年度事業として徳島産業振興機構との連携により、頑張る地場企業への支援や果実種リキュール特区計画を生かした農業分野における6次産業化からの雇用創出に取り組んでいきます。企業誘致策については、行政が民間の有給地を把握し、立地希望企業とのマッチングを行う手法の検討や、都市計画上新規に立地できる業種や立地エリアが制限されるといった課題の研究と合わせ、土地利用規制面における面積要件や開発許可要件の緩和を目的とする地区計画制度の活用などにより、企業誘致の促進を図りたいと考えています。個人質問。上田浩二。環境行政について。問い、焼却施設の維持管理に関しては、前回の質問以降、改善に向け取り組む姿勢が見られるが、今後さらなる誠意ある対応を心がけることを求めるが。答え、焼却施設の維持管理については、法令により定められている技術上の基準に沿って行うよう努めてきていますが、過去には燃焼室中の燃焼ガスの温度が摂氏800度を連続して下回ったことや、施設の稼働状況について市民の方々に十分な情報を提供できていなかったこともありました。その点については反省しているところであり、現在では適切な維持管理に取り組むとともに、施設の稼働状況に関する情報をできる限り正確に市民の方々に伝えるよう努めており、今後も誠意ある対応を心がけていきたいと考えています。問い、購入後10年経った現在においても、ほとんど利用できない状態であるクリーンセンター周辺用地を当時24億円もかけて一括購入する必要性があったのか。答え、周辺の環境保全や緩衝帯の確保などを含めて、購入当時は施設建設に必要とされたものであったため、一括購入を行いました。公共下水道事業について。問い、公共下水道事業に関しては、事業全体の根本的な見直しの必要性を求めるが、まずはより実現可能な下水道普及対策助成制度を国に頼らず、市単独で実施すべきではないのか。答え、下水道普及対策助成金に関しては、今後も継続して国庫補助対象として実施できるものと考えていますが、本市としては今後の国庫補助制度の動向にかかわらず、継続して実施していきたいと考えています。個人質問。三津義弘。観光行政について。問い、魅力ある都市環境とは、市民が住むことに誇りを持ち幸せを感じる美しい街のことである。鳴門を訪れたい、鳴門で住みたい、働きたい人が増えれば、交流定住人口も増え、鳴門市を活性化することが観光行政で、すなわち魅力的な街づくりである。本市も観光都市として、生きる知恵や楽しさを得る観光を求める人々を引きつける都市環境の魅力をもっと高めるために、スポーツ大会、研修会、研究大会などの中四国大会、全国大会を積極的に誘致し、人や情報、経済の交流を中心とした観光都市鳴門としたいと考えるが、明石海峡大橋が開通して15年経った今、経済的な効果、 観光振興施策をどう考えているか。答え、観光振興を図ることは、農漁業の振興をはじめ大きな経済効果を生み、地域経済の活性化につながると考えており、今後も市渦潮観光協会との連携を強化し、民間企業、市民と行政が一体となって取り組む考えです。問い、世界遺産化ツアー事業とは？答え、世界遺産化ツアー事業とは？答え、四国88カ所霊場と鳴門海峡をめぐるツアー開発の事業者に助成を行い、世界遺産化への機運の醸成を図りたいと考えています。個人質問、三つ義弘の続きです。総合計画推進事業について、問い、これまで市外や県外に転出または転入した方々に鳴門の魅力について意見を聞くことでの鳴門のまちづくり推進を提言してきたが、この度の鳴門ワールドカフェ開催事業とは？答え、まちづくりでは市の将来を担う若者世代の人づくりが特に重要で、施策の推進にあたり各組織の高齢化や後継者不足も大きな課題であるため、働く世代、特に20代30代の若い世代や女性の方に市の課題などの意見交換の場を提供し、鳴門のまちづくりにおいて活躍していただきたいと考えています。個人質問、野田清之。高齢者福祉と雇用について。問い、市民、特に高齢者で買い物や交通面での難民や弱者となる方が日常生活において不自由されていることと、時間があり社会貢献や雇用の場を求めている方とうまくコラボレーションすることを提案したいが、市長の考えは。答え、今回の定例会では高齢者に対する雇用に関するものが非常に多かったと思っており、やはり2025年問題もあり、今からその対策を始めなければならないことを十分認識させていただきました。現在子育て応援団として市内広域で行っているファミリーサポートセンターでは、支援を依頼する会員、提供できる会員として登録し、1、2時間単位程度で有償ボランティアのような相互援助活動をしていただくものであり、報酬はわずかかもしれませんが、お互いにマッチングした取り組みをしていただき、その組み合わせをアドバイザーさんが考えていただければ、シルバー人材センターにはない日常生活における軽度な支援について整備を進められるのではないかと考えました。今後はそうしたことを踏まえ検討させていただこうと思っています。個人質問、平塚康二。鳴門駅周辺整備について。問い、これから観光シーズンを迎え、特に JR 利用客がまず鳴門駅についてどう思われるのか、例えば案内所はどこにあるのかなど、本市を訪れる観光客の目線で見てどう考えているか。答え、以前は駅前に市が観光案内所を設置していましたが、現在は特に利用者が多い市観光情報センターで観光案内を行っており、 JR で訪れた方にはご不便をおかけしています。そこで市では駅前の活性化と観光客の利便性を図るため、鳴門観光ボランティアガイドの案内により、JR 鳴門駅を起点として観光地をめぐるコースを設定したり、徳島ボルティスホームゲームの会場までの道をボルテスロードと名付け、プリントシールを提示してご案内したりしています。消費生活問題について。問い、押し買いの手口を新聞でも分かりやすく解説していたが、時代の流れとともに新しい詐欺的商法が出現している。押し買いはこれまで特定商取引法での規制対象外だったが、消費者庁は昨年8月に法制化し取り締まることに踏み切った。鳴門市は京阪神に近く、新手の詐欺が一番早く上陸する傾向もあるが、具体的な対応策は考えているか。 答え、今年1月には笑って撃退悪徳商法と題した落語による講演会を開き、おしがいの手口と対処方法を分かりやすくお話しいただき、市民の皆様に注意を呼びかけたことをはじめ、広報や出前講座などの啓発を通じ、被害の未然防止に努めています。無年金、低年金者への基礎年金国庫負担分33,000円を支給する緊急措置を求める意見書。無年金、低年金者への基礎年金国庫負担金分33,000円を支給する緊急措置を求める意見書が、今定例会で可決されました。定例会で可決された意見書は、各関係機関へ送付いたしました。委員会審査から、3つの委員会での議案審査の中から主なものを紹介します。まず、総務文教委員会では、議案第22号、鳴門市地域バス運行条例の一部改正について、平成24年度末での市営バスの廃止に伴い、地域バスで使用できた市営バスの回数券が使えなくなる代わりに、協定路線を運行する民間事業者、徳島バスの回数券が使用できるよう条例の改正を行うものとの説明を受けました。また、議案第44号、工事請負契約の締結について、鳴門市無谷小学校校舎耐震改修工事のうち建築工事について市民から耐震化の耐久性が10年程度しかないという指摘があるが、その質疑に対し安全確保のため学校再編より耐震化を急いでほしいとの要望が多く、耐震化を優先したとの答弁を受けました。また、校舎内に設置される予定の児童クラブの位置はどこになるのかとの質疑に対し、現在のランチルーム、プレイルームの利用を考えているとの答弁を受けました。また、議案第58号、工事請負契約の締結について、鳴門市鳴門中学校、屋内運動場改築工事のうち建築工事について、想定以上の地下水の流入のため基礎工事ができず、地下水の流入を防ぐ矢板と濁水を処理する設備の設置費用として2500万円を増額するものとの説明を受けました。また、工期についてはどうなるのかとの質疑に対し、平成25年10月中旬をめどに工事を完了させる予定との答弁を受けました。生活福祉委員会、議案第31号、鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例の一部改正について、4月1日から徳島バスが運行する市内路線すべての区間で無料優待券が利用できるよう70歳以上の方、適用区間を拡大するものと説明を受けました。対象路線の拡大で利用者の増加が見込まれる、利用者に対する周知を十分してもらいたいと、との要望がありました。請願第29号、公費負担に基づく最低保障年金制度の創設を求める意見書採択についての請願書があり、本年8月予定の社会保障の改革案を検討している国民会議の動向を注視しながら審査するべき、昨年第4回定例会からの継続審査のため結論を出すべきとの意見がありました。請願第30号、無年金低年金者への基礎年金国庫負担分33,000円の緊急支給する措置を求める意見書採択についての請願書があり、33,000円の年金を支給することにより、生活保護制度の利用者が減少するなどの財政効果は見えにくく、現行の生活保護制度を利用するべき。年金は高齢者を支える大切な制度で、国は制度をしっかりと確立させるべきとの意見がありました。産業建設委員会、議案第37号、鳴門市下水道条例の一部改正について、地域主権一括法による下水道法の改正に伴い、 水道の構造について条例で技術上の基準を定めることとなり、検討の結果、国の基準と同様とすることが合理的と判断しましたと説明があり、現在の下水道工事について地震対策はしているのかの質疑に対し、耐震設計通り施工できているとの答弁がありました。議案第56号、鳴門市モーターボート競争事業に従事する臨時従業員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について、協定臨時従業員の離職選別金補助金の支出に関する住民訴訟では補助金の交付については違法とは言えないとし、市側勝訴という結果になったが、給与法定主義の見地から適法性の疑義を避けるためにも関連制度の条例化が望まれるとの不言があったことから、新規条例を制定するとの説明がありました。議案第57号、鳴門市モーターボート競争事業に従事する臨時従業員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、将来の経費負担を軽減するため退職手当を清算し廃止することについて組合と労働協約を締結したため、条例の退職金にかかる部分を削除するとの説明を受けました。組合との交渉過程はどうだったのかの質疑に対し、組合とはこれまでの6回の交渉を重ね、現段階では廃止することについて合意している状況だとの答弁がありました。今後新たなスタートを切るためにも万全の体制としてほしいとの要望がありました。市の予算の使い道について話し合いました。8日間にわたり予算決算委員会及び各分科会を開催し、平成25年度当初予算、平成24年度補正予算に関する24議案について審査しました。委員会での審査の中で出された意見、要望は次の通りです。教育文化のうち、子ども・子育てに関するものでは、公立保育所の整備も私立保育所と同様に支援し、できるだけ早く建物の耐震化を進めてほしいとの要望や、子どもの町フェスティバルを実施した後には、その効果を検証し、限られた予算で子どものための街づくりに積極的に取り組めば、保護者が集まる機会も増えるのではないかとの意見、またファミリーサポートセンター事業でのトラブル発生時のフォロー体制について、利用者の仲介役に徹する現在の体制では、何か起こった際責任の所在等が問題となる危険性があることを利用者に十分周知するようにしてほしい、また利用者間の安易なやり取りによる事故の発生を防ぎ、サポートする側の気持ちを十分活かすためにも、万一のことを想定した対策を早急に考え、体制整備に努めてほしいとの要望。市児童福祉審議会では、現場の声を反映できるよう、保護者だけでなく、教育関係者等の子育てに直接関わる方々が委員になり、それぞれの立場で審議するべきとの意見がありました。教育文化スポーツ、耐震化工事のため小学校の体育館が使えない間のスポーツ少年団等の活動を心配し、各中学校や鳴門教育大学などの施設を使えるよう配慮を求める保護者の声もあることから、学校とよく相談してほしいとの要望がありました。森崎貝塚は現在児童生徒の校外学習の教材として適切な状態でないことから、貴重な文化財保存、また子どもたちのため県の補助金を有意義に活用し、より教育環境の整備に努めてほしいとの要望がありました。市のスポーツ施設の運営業務は委託しているが、今日の時勢も鑑み、社会人に施設使用料の負担を求めることも検討してほしいという意見もありました。福祉健康、 万一の時、実際に自分が緊急通報システムを利用する状況を実感できるよう、より積極的に啓発活動をしてほしい。市内5カ所の地域包括支援センターを市が基幹型センターとして管理し、高齢者の不安や財政の圧迫要因の低減に努めるとともに、先進地の取り組みに習う中で見えてきた課題や対策を市民に分かりやすく公表すべきである。市民へのしわ寄せを最小限にするため、市単独では難しい事業は国・県等に積極的に要望し、一体となって取り組んでほしい。居宅サービスの利用が増加し、施設サービスの利用が減少しているのは、現在の市行政と地域包括支援センターが本来の役割を果たせていないためであり、事業の縮小ではなく経費削減に努め、予算を有効活用してほしい。成年後見制度を利用したくてもなかなかできない方への対応をしっかりとってほしい、との意見がありました。暮らしを守る。防災・災害、市営住宅は老朽化しているため、計画に基づき予定を進めてほしい。耐震性に問題がなければ、矢倉団地を津波避難ビルに指定してはどうか。本市は橋が多く、災害時に寸断されれば大きな影響が予測されるため、全体的な見直しを早急に進めてほしい、という意見がありました。消防。分断詰所が倒壊すれば多くの消防自動車が使えなくなるが、災害時の分断の活動は大変重要であり、一刻も早く耐震診断に取り掛かってほしい。緊急車両が狭小な道路での走行に苦慮しているため、地域の消防分断員の協力のもと、走行の可否表示をつけたりしてはどうか、との意見がありました。市民生活。保険年金。国民健康保険料の納付ができなくなる世帯が増えると、多くの経費が必要となり、効率的な運用ができなくなることから、一般会計への繰り入れを増やして市民負担を抑えるなどの配慮をしてほしい。国・県に対する財政的支援の要請は繰り返さなければ効果がない。国民健康保険料の口座振り替えは、市・金融機関ともにメリットがあるので、関係機関と協力して収納率向上に取り組んでほしい、との意見がありました。環境衛生。指定ゴミ袋の形状を変更して使いやすくなっても、値上げすれば不満が出ることが予想されるため、原価での改善を検討してほしい。フクロウと子どもたちの森は、ゴミ焼却施設の整備のため多額の費用をかけて取得した土地の一部であり、今後の有効利用について市民への説明責任を果たすべき。今後は本市も資料処理施設の老朽化に伴い、建物改修の条件整備等が必要だが、経費的な面で比較検討してほしい、との意見がありました。下水道。加入促進事業の実施は、その恩恵を受けない市民にも負担を強いるため、市全体の水環境改善の見直しも同時に進めてほしい、との意見がありました。交通。市営バス廃止後の事業運営では、公共交通と交通弱者の足という二面性を考慮し、目まぐるしく変化する時勢やニーズに対応するため、従来の路線維持中心の施策に加え、事業効果の検証や方法の見直しを行うべき、との意見がありました。産業観光。観光。観光案内標識の整備事業について、現在市内にある観光案内板は時代遅れのものや見えにくい場所にあるものが多いため、見直しを進めてほしい。道の駅は設置して数年経つが、今後鳴門の名所として訪れてもらえるようなイベントなど、レベルアップのための対策を検討してほしい。産業経済。大衆レジャーとして競艇を楽しめるように、施設改善と同時に新規顧客確保と収益向上を目指してほしい。その他。 まちづくり住宅、市の道路の補修等について単年度で全ての要望に応えるのが難しければ、継続事業にするなどできる限り要望に応えるため計画的な予算取りをしてほしい。土地の有効活用のため1世帯しか居住していないような住宅は近くの市営県営住宅への転居を交渉するなど計画的に進めてほしい。決議第1号、国原幸次前監査委員の服務に関する100条調査に関する決議。宮崎光明議員より決議第1号の提案理由説明を受けた後、塩崎照親議員より反対の立場での討論が行われました。賛成の立場での討論はありませんでした。その後の記名投票では11対9の賛成多数で原案の通り可決されました。記名投票での各議員の賛否は次の通りです。賛成議員は東、上田、佐藤、宅川、谷崎、林、坂東、平塚、宮崎、山根、横井。反対議員は、秋岡、大石、川田、塩崎、野田、橋本、藤田、松浦、三つ。以上の議員です。なお、国原幸次議員は、地方自治法第117条、除籍により、議会の同意がある場合を除き、当該議事に加わることはできません。また、山本議長は、地方自治法第116条、表決、第2項により議員として議決に加わることはできません。発議第3号、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、国原幸次議員より発議第3号の提案理由説明を受けた後、上田浩二議員より反対の立場、塩崎照親議員より賛成の立場での討論をそれぞれ行いました。その後の記名投票では9対12の賛成少数で原案を否決しました。記名投票での各議員の賛否は次の通りです。賛成議員は、秋岡、大石、川田、国原、塩崎、野田、橋本、藤田、三つ。反対議員は、東、上田、佐藤、宅川、谷崎、林、坂東、平塚、松浦、宮崎、山根、横井です。なお、山本議長は地方自治法第116条表決第2項により議員として議決に加わることはできません。議会活動、平成25年3月から5月。平成25年3月から5月までの間、本市議会や議員に関連する行事について、主なものをご紹介します。3月は2日、ワンダーナルト就校式。18日、坂東豊保育園新園舎落成式。23日、阿波えらいやっちゃ2デイウォーク出発式などがありました。4月は1日、徳島県鳴門病院設立式。4日、G1 大渦大賞60周年記念競争式典。24日、千葉県柏市議会委員会視察で来庁などがありました。5月は1日、阿南市施行55周年記念式典。8日、喜びの木植樹記念式典。13日、鹿児島県指宿市議会委員会視察で来庁。14日、鳥取県境港市議会会派視察で来庁。29日、内海総合公園シーカヤック浮き桟橋完成式などがありました。次の定例会の開催予定。平成25年第2回定例会は6月6日から6月25日までの20日間の予定です。6月6日第2回定例会開会。予算決算委員会。専決処分。7日休会。一般質問通告締め切り。8日から11日休会。12日一般質問会派代表質問。13日14日一般質問個人質問。15日16日休会。17日休会総務文教委員会。18日休会生活福祉委員会。19日休会産業建設委員会。20日から 24日休会、25日第2回定例会閉会。定例会の様子はパソコンまたはテレビでご覧いただけます。パソコンからは鳴門市議会ホームページ議会映像配信 http://www.city.naruto.tokushimai.jp/gikai/テレビからはデジタル対応テレビ121チャンネル、アナログ対応テレビ C23 チャンネル。編集を終えて、今月号より表裏がカラー刷り4ページ増しとなりました。市民の皆さんが議会を少しでも近くに感じ、親しみを持っていただけるよう、現在いろいろな企画を検討中です。紙面に関する様々なご意見、ご感想をいただければと思います。ご意見ボックス。鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら議会事務局までお寄せください。編集内容、議会だより紙面について、感想ご要望など、応募方法、文の様式は問いませんが300字以内とします。また、住所、氏名、年齢、電話番号を明記してください。注意点、住所、氏名は掲載させていただきます。投稿していただいたものは返却できません。紙面の都合で掲載できない場合がありますので、ご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地、電話 088-684-1234、 ファクス 088-684-0814、 メール gikai@city.naruto.lg.jp。 市民の皆さんのご意見をお待ちしております。内容は一部抜粋しております。以上、担当は松島でした。